たちの利益が危うくなるということしか頭にない実験動物業者のロビーなのだ。という情報は全く伝えていないこともわかる。後日、カーティス女子は筆者に、例の記事が検閲による修正を全く受けなかったこと。また、彼女自身、動物実験の現場をよく知っていたことを認めた。彼女がこのような重要な情報を握りつぶしていたのは故意だったのである。しかしながら、アメリカにおける先入的浸透は、イギリスのそれに比べると、いかにも素人っぽい。イギリスの大きな動物愛護団体、反動物実験団体は、密かに浸透されているなどという生優しい状態ではない。大っぴらに、その運営が、元動物実験者、元実験従事者などの手に、委ねられているのである。例えば、ジャーナ反動物実験団体のうちでも最も新しいアニマルエイド。であるが、この団体がその設立時の純粋な精神を保っていたのはごく短期間だった。すぐに、元動物実験研究者のジル・ラングレイ博士が運営の実験を握ることになった。彼女の主な任務は、アニマルエイドのメンバーに、実験廃止は今のところは無理だということを納得させ、今できることとして代替法開発のための基金にお金をつぎ込むよう説得することなのである。このようにして、お人よしのイギリス人が、動物実験を止めさせる助けになるならばと寄付してくる相当額のお金は、結局は動物実験者の懐に入る。代替法。基金の恩恵に良くするのは主に彼ら動物実験者であり、彼らはそのお金で、結果としてより多くの動物を買い入れている。これは、強力な化学工業のロビーが存在する国で、あればどこでも同じような状況である。ちなみに、ジル・ラングレイ博士の夫はロンドンの千葉支に勤務している。浸透されていない動物愛護団体が、好ましくない情報を流すのを阻止しようとして、製薬会社がよく使う手段は、莫大な費用のかかる名誉毀損裁判に持ち込むという脅迫である。しかも、この脅迫は、大抵大成功を収める。ウェストバージニア州の古新聞、チャールストンガゼットにかろうじて滑り込んだ次の記事をご覧いただきたい。言論の自由を標榜するほどの国であれば、本来すべての新聞に漏れなく掲載されるはずの記事だろう。86年2月2日付、ダビデ対ゴリアテより、国際的大企業による弱い者いじめが合法的に行われている。資金力曲がりまめかな製薬会社が小さく貧しいボランティア団体の行った企業批判に対し、100万ドル単位の名誉毀損訴訟に持ち込んだのである。サウスカロライナ州サマービルに本部を置く国際霊長類保護連盟 IPPL は世界中の猿類の保護を目的とする団体である。82年に IPPL は、多国籍製薬会社のオーストリア支社であるイミノエージー社が、チンパンジーを使った肝炎実験のための研究所をアフリカに建設しようとして、いるとのニュースを耳にした。IPPL の長であるシャーリー・マクグリール博士は、イミノ社の計画がチンパンジーを絶滅に追い込む恐れがあると警告した。それをマクグリール博士は、発行部数わずか350部の科学雑誌の編集長に宛てた投書として発表したのだった。ところが、この発言のために、マクグリール博士はイミノ社から100万ドル規模の名誉毀損で訴えられる羽目に陥った。同じ研究所計画を批判した人々数人も、同様に訴えられている。訴状はニューヨーク市の裁判所に提出されたため、彼女は海底の旅に、サウスカロライナからニューヨークまでの往復1500マイルの旅を余儀なくされている。旅費と法廷費用とで、マクグリール博士はほとんど壊滅状態にある。おそらくは、これが、世界的大企業であるイミノ社の意図なのだろう。かつて、イミノ社に訴えられたことのあるイギリスの雑誌社は、弁護士への支払いで破産寸前まで追い詰められ、それ以上の出費を避けるため、示談での支払いに応じた。このような形で、一雑誌社の口は封じられたのだった。今回のマクグリール博士は最後まで戦い抜くと宣言している。良心に従って公の場で発言する権利が、名誉毀損の名のもとに押さえつけられてはならない。 マクー・ウィール博士と IPPL には、この裁判を断固戦い抜いて、ぜひ勝利してもらいたい。そして、このゴリアテに対するダビデの戦いに要した費用を、国際敵対企業に償わせてやってほしい。もし、全国の新聞の大多数が、チャールストンガゼット、と同じ勇敢な態度を取れば、小さなダビデにも醜い巨人ゴリアテを倒すチャンスはあるだろう。しかし、当分の間、そのような事態は起こりそうにもない。その理由は、モリス・ビールがすでに説明してくれた通りである薬の話。参照。1985年夏、ロンドンに本部のある世界動物保護協会 WSPA の会長ハンス・ユルゲンバイ・ヒエルトが、ロンドンとミュンヘン双方の弁護士に、その年の前半に出版された本書のドイツ語版タイトルは、Die Pharmastory, Der Große Schwindel を回収するよう求めた。同時にドイツ語版の出版人フランツ・ヒルザメルを相手取り、この日本語版では67から68ページにある記述に対し、50万ドイツマルクの名誉毀損訴訟を起こした。ヒルザメル社は、多少変わった分野を専門にしている若く気鋭の出版社で、これまでのところバイヒエルトの脅しに屈していない。そして、著者を信、頼もして内容に変更を加えず、ドイツ語版第2冊に入ってくれている。現在、この訴訟はミュンヘン裁判所で審理中である。この出来事は、科学、医学、動物実験コンビナートが情報弾圧に用いる高圧的しかも迅速な手口を、再度見せてくれるのである。ただし、彼らの手口は、80年の罪な獣の虐殺、の時の方がはるかに鮮やかだった。心臓移植の芸術家バーナード博士が、実在しない根拠で著者を名誉毀損で訴えると脅しをかけてきた時、罪な獣の虐殺を出版したイギリスの大手出版社フトゥーラ社は、さっさと罪な獣の虐殺の残部を店頭から回収し絶版にしてしまった。その際、著者が提出した証拠には目を通すことさえしなかった。この件に関しては、罪な獣の虐殺1サイビス版の関東の言葉に詳しいので、そちらをお読みいただきたい日本語版10から13ページ。この製薬トラストによる実に効果的な予防的検閲システムは、1940年にはすでに開始されており、モリス・ビールの指摘によって初めて一般の知るところとなった検閲の好参照。それが今日なお生き残っているという実態は、次に挙げる例をお読みいただくとさらによくお分かりになるだろう。ただ、一般のアメリカ人にとっては初めて耳にする話かもしれない。アウェアのニュースレター、アウェアというのはカリフォルニア州ベンチュラに本部を置く動物実験の公開を望むアメリカ人という団体の頭文字である。動物実験の現状に目を覚ませ。Be aware との意味が込められているのだろうか。さて、85年夏、アウェアは、一般配布を念頭に置いて次のようなニュースレターを発行した。送付先は全国の主要新聞、通信社、動物愛護団体、それにヘルスヒューマンサービスの長官マーガレット・ヘクラー女士をはじめとする政府高官だった。CBS、60分。すべての社会悪を公開？当たり障りのない話題のみ。CBS の60分。が、社会悪をあらゆる角度から暴く良心的報道番組として高い評価を得ているのはご存知の通りである。確かに我々は、毎週、60分。のキャスターが辛辣極まりない質問を浴びせて、不道徳な企業経営者や政治家たちを顔色中から締め、防戦一方に追い込む様を目の当たりにしている。一般の人々は、60分。の取り上げないビジネス分野が存在するなどとは考えもしないようである。しかし我々は60分が決して触れようとしない分野が少なくとも一つあるということを実際に体験したのである。1982年我々は我が国でひどい弾圧を受けている2冊の書物のあることを知った。医学史家であり医学記者であるハンス・リューシュの本である。彼は医学科学雑誌から、また医師や科学者たちから、 膨大な量の情報を収集し、動物実験というものが、実験に使われる動物にとって残酷なものであるだけでなく、いわゆる動物実験研究によって得られる結果が、人類の健康に役立つどころか、かえって障害児出産、新種のがん、その他新種の疫病の急激な増加の原因となっている事実を暴露したのだった。翌83年、我々は、劉氏に60分に出演する意思があるかどうかを尋ねた。その時の彼の答えは、すでに数年前、出演をトライしてみたが果たせなかったというものだった。さらに、60分のスタッフは、彼の最新の著書及び我が国におけるその著書の出版弾圧の記録をすでに手にしているとのことだった。もちろん、劉氏の本が、動物実験のいかがわしさを暴き、実験者たちの利益と業績のためには全人類の健康を犠牲にすることも厭わないという利己的姿勢を糾弾した唯一の本というわけではない。しかし、これまでのところでは、彼の本が最も包括的で実証的なものであることは確かである。ここで我々は、60分のスタッフに、一般大衆も今や賢くなり真実が報道されることを望んでいるのだということをアピールするために、60分、放映嘆願書の署名を集め始めた。その頃までには、我々も、テレビ放送のスポンサー及び新聞雑誌社への投資の少なくとも 80% が動物実験関連企業であるという事実に気づいていた。84年2月、劉氏が4月に UCLA の集会でスピーチをするためにロサンゼルスに来る予定であることを知った。そこで、60分に我々の嘆願書について書き送った。それに対する M. ホリオークという名の担当者から返信が来た。60分が、動物実験というテーマでは、近い将来、プログ、ラムを組む予定はない、というものだった。ところが、そのすぐ後、我々は、60分が、我々への情報とは全く裏腹に、その種のテーマでプログラムを準備していることを知ったのである。84年4月、劉氏がロサンゼルスに着く直前のことだった。我々はニューヨークの60分のオフィスに電話をかけ、すでに2万人の署名を集めたこと。また、劉氏が60分に出るためにそれ以上の署名が必要なのであれば、それを集めるつもりであることを伝えた。電話に出たビクター・ノイフェルト氏は、我々が何万人の署名を集めようと構わないが、いずれにせよ彼らにとっては興味のないことだ。と答えた。そのすぐ後、60分のスタッフは、劉氏がスピーチを行った集会に現れ、一部始終を録画して帰った。84年10月、60分は動物実験をテーマとするプログラム、ジャングルの王者を放映した。これは人類の健康 vs 動物の苦痛という典型的視点から問題を捉えたものだった。動物実験に反対する医学的科学的見解は一切取り上げられず、動物実験以外の研究方法の方が人間にとってはるかに害が少なく、生産的であるという事実も全く話題にされなかった。また、動物実験業界には、様々な強力な業界、例えばロックフェラー財閥、アメリカ対がん協会、製薬会社など、との利害関係が絡んでいるという現実も完全にオミットされていた。さらに、この番組の売り物である、拷問、と評される厳しい質問を、研究者や関係者にぶつけることもしなかった。スタッフは質問できるだけの十分な情報を持っていたはずなのにである。ロサンゼルスの集会の映像は一応流されたが、劉氏のスピーチの部分はカットされていた。もちろん、国民に情報を伝えまいとして、関係企業が弾圧している本についての紹介など全くなかった。さて、このテーマに限って、60分が得て、評判に背くような姿勢を示したという事実に疑いはない。これには、スポンサーの 80% 以上を占めると言われる動物実験関連企業集団が、 何らかの関わりを持っているのだろうか？この答えはまだ与えられていない。腐敗、動物実験を基礎とする近現代体質の現医療体制をスムーズに機能させるためには、必要とあらば暴力的戦術に訴えることさえ辞さない公的保険機関の腐敗ぶりを証明する証拠は、その一部だけでも図書館の棚をいっぱいにできるほどの量になるだろう。ここでは、ほんの2から3の例だけを記すことにする。1. 西ドイツのシュピーゲルは、その体裁からも格式からも、アメリカのタイムやニューズウィークに匹敵する週刊誌である。そのシュピーゲル。85年6月24日号の表紙に、大文字の見出しで製薬工業はいかにしてボンを買収したか。さらに副題として新たな政治腐敗発覚。とある。近い将来、性、薬工業はいかにしてワシントンあるいはダウニングストリートを買収したか。という見出しの記事が、アメリカやイギリスの新聞雑誌を賑わす可能性はあまりないように思われるので、ここでシュピーゲルの記事本来は数ページにわたる長文記事である。をごく短く要約して紹介しておこう。ことの本質としては、アメリカにもイギリスにも十分当てはまるものだと考える。製薬企業は、原則として、政党にではなく、保険政策に決定権を持つ政治家や官僚個人に政治献金をした。そしてこれらの政治家や官僚の力を利用して、長期にわたり利益をもたらす。破格に有利な販売条件を我がものとしたのである。今や巨大産業に成長した製薬企業が、このようにして立法府を買い占めた、という事実が、公、開くされた記録類によって明らかにされている。以来、薬品の認可は、化学物理テスト、動物実験、および臨床評価によって明らかにされた効能、と無害性、の二つが条件とされるようになった。さらに、この記事では、買収劇に関与した政治家、官僚が名指しでリストアップされ、彼らが懐にした賄賂も一覧表になっている。これを、詐欺的医療体制の維持を目論む団体から、国会議員に選挙資金として大金が大っぴらに渡っているアメリカの現状と比べてみていただきたい、罪な着物の虐殺。日本語版、360から361ページ参照。21979年、当時イタリアの保健省だったティナ・アンセルミは、薬事委員会が無益あるいは有害だと判断した数千種の薬の認可取り消しを提案した。直ちに製薬業界の代表が、彼女がこの提案を撤回するならば350億リラを指定のスイスの銀行に振り込むと言ってきた。350億という数字は、どこ、の国の通貨単位にせよ、大金であることに違いはないだろう。ティナ・アンセルミは翌朝、この賄賂の申し入れを公にしてしまった。数日後、彼女の車が爆破された。彼女自身に怪我がなかったのは幸運だったとしか言いようのない状況だった。この事件の後、間もなく、彼女は保険証を更迭され、今日に至るまで保険証への再推薦は受けていない。もちろん、国民の過半数が、動物実験から生まれる合成医薬品の恩恵を信じて疑わないという状態が維持されているのは、爆弾の威力によると言っているのではない。組織的洗脳と穏やかな説得という、はるかに効果的な力によるのである。暴力よりは言葉巧みな誘惑の方が、有効で効果が長持ちする。暴力はあくまで最終的手段であって、実際に使われるのは、ティナ。アンセルミやサルバドール・アジェンデのようなごく稀なケースだけである。普通は工業界にバックアップされた政治とマスコミが国民の世論を正しい方向に導いているおかげで実力行使の必要はほとんどないのである。動物保護団体や動物実験反対団体の意図的愚鈍さと言おうか、故意の事実無視という罪状は今更挙げつらうまでもないだろう。今日、多くの医学の権威者たちが、動物実験は真の医学の進歩を妨げる破滅的行為で、いかだ廃止されるべきである、との見解でまとまりつつある。それにもかかわらず、 体制サイドに立つ歴史のある、大きな反対団体に限って、この新しい世論の流れを頑固に無視し続けている。その理由の一つは、特にイギリスの団体で顕著であるが、それらの団体が、実権者や元実権者を理事会のメンバーに据えているためだと思われる。彼ら工作員は上から与えられている指示を決して忘れない議論は倫理問題にとどめよ。医学問題はタブーだ。結論。続く。